はい、それでは、サムエル記の第2に入ります。サムエル記の、第2に、入ります。ダビデの国、ダビデ王朝を通するキリストの このダビデを通して私たちが見ることができるのは、このキリストの統治であります。キリストの統治ですね。ダビデの子であるキリストをこのあらかじめ示しているわけなんです。で、私たちはとかくですね、このダビ、なんかこの聖書の人物を見ると、このなんていうんですかね、この一つ一つの欠点をですね、この見ていく傾向があるんですよね。ダビデっていろいろと弱さを持ってますね。失敗もたくさんしますけれども、けれども神様がダビデのことを言った時に何て言われたかって言ったら、私の心にかなうものっていう、こう言われたんですね。これすごい言葉なんですよね。すごい言葉ですよ。英語で言ったら Man after God's heart、神の心を追っている、もうこう、もうぴったりとくっついている人と男であると。で、その今まで私たち第一サムエルを読んでいかがでしたか。まあ、今日もその続きになるわけなんですが、一言でまとめるとですね、イエス様の三条の水訓の言葉、何かというと、柔和なものは幸いです、その人は地を受け継ぐからです。で、私たちが生きているこの世界においては、何とかして自分でそれを、こう何か物を得ようとするとですね、まあ、自分を主張していくということがあるわけなんです。で、特に何かされると、その仕返しをしたいという思いが必ず出てくるわけなんですが、今まで見てきたこのダビデの姿で、今日でこのサウルが死ぬ後のダビデを見ますけれども、サウルに対して一度ではなく二度ですね、殺す機会があったのに相手手を下さなかった。そして彼自身が、このそのような誘惑も、この仕返しをするという、この誘惑をサウルでないんですけど、なんかナバルか、このしようとした時でも、本当にこのアビガエルを通してですね、謙虚になってすぐにそれを手を引いた。本当に彼は柔和な人なんですね。非常に柔和です。そしてこれから見ていきますが、礼拝する人ですね。これは第二サムエルにですね、顕著に現れてきます。礼拝する人です。王であるにもかかわらず、彼は自分が神を王として全てを明け渡す、この自分の意思をですね、打ち落として全部を捧げていく、全てのものは神から来た、どんな小さなことでも神から来た、神の主権ですね。私たちはですね、これ神様なんでこんなことするんですかとよく言うわけですよ。ダビデはないんですよ。これが悪いことでもいいことでも神から来た、すっごい柔らかな、こう砕かれた心を彼は持っています。で、その彼を神が愛されて、そして、この神は彼を選ばれた結果ですね、その人為的なものではなく、この御霊の流れによって、これからダビデの国が形成されていくわけです。で、今日見ていくのは、このサウルが死んでから、そしてこの移行期になります。必ず人間の世界でも、人間の世界で起こるのは権力闘争が起こるわけですよね。権力闘争が起こるわけですよ。で、そのサウルの息子の一人が残っていますので、このダビデが王とされてから、そのサウルが、サウルの息子に残っているものとの間の確執があるんですが、その中においてもダビデは決して、この武器を持たずに、平和という手段によって、その平和といってもですね、私たちが言っている平和、デモをしたりですね、このなんか行進して歩くとかですね、そういう話じゃないですよ。私が話しているのは、もう見ていったら分かりますけれども、心ですね、心から出てくるこの平和によって、その紛争がですね、内紛がですね、 この収まっていく姿を見ていくことになります。ではこの一節ですけれども、サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間セケラグに滞在したと。覚えてますか？サウルがペリシテ人との戦いで、死にました。最後は彼は自害しましたが、もうほとんどもう死にかけた状態で自害して、そして、一方ですね、ダビデは信仰的に後ずさりしていたわけですね。サウルから自分を守るために敵の敵は味方になるわけですから、そのペリシテ人のペリシテ人の、アキシですね、アキシのもとにいたわけなんですね。でそのような偽りの生活を行っていたところが、この自分たちがあてがわれていたこのツケラグの町ですね、ここで、この妻を含め全てのものが奪い取られたと、それが、アマレク人によって奪い取られたんですよね。思い出しましたか？そして追跡し、そして神の憐れみと恵みによって全てのもの、いやそれ以上のものを奪還したわけなんですね。もう一度思い出してください。罪の増し加わるところには恵みが満ち溢れるんですよね。そしてダビデはそのことを知っていたから、その途中で、なんですか、この疲れ果ててですね、追跡ができなかった人たちにも等しくその分け前をですね、奪い取ったものの分け前を与えていったと、いうことをですね、行っていったわけですね。これがですね、私たちの教会の中でクリスチャンの間で行われたらなんて素晴らしいことでしょうか。私たちはですね、あたかもなんか自分がやってることが自分でなんか勝ち取ったかのようにして、それで何か摩擦が起こるんですよね。この一致ができなかったりですね。でも本当に神からのものだと分かっていたらこだわらないんですよね。こだわらない。でそのようなことが起こって、その2日間ツケラグに滞在はしていました。で3日目に突然一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると血にひれ伏して礼をした。このね、着物が裂けて頭には土をかぶって、これ嘆くこの表現ですね。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。報告をしました。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。ちょっと疑念が生じたんでしょうね。どうやって知ったのか。で報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、覚えてますか？ギルボア山、聖書地図がを持っていらっしゃったらですね、このギルボアっていうところを探して、出てるかな、出てないですね。ごめんなさいね、出てないですね。ですね、キレネテの海、あるいはガリラヤ湖のですね、南西にあるんですね。このヨルダン川の西側なんですけども、南にありますですね。イズレール平原のこの一番西のところにあって、そこにベテシャン、サウルがこの晒し者にされたですね、このベテシャンがあるんですけれども、で、まあ、そこに、このギルバーさんで、ね、この死んだんですね。でちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで彼は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。 私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、そこにあなた様のところに持って参りましたと。いかがですか、これ作り話なんですよ。作り話なんですね、これね。前回の学びで第一サムエルの31章の、ですね、4節と5節見てください。サウルは道具持ちに行った、お前の剣を抜いて私、それで私を刺し殺してくれ、あの割礼を受けていない者どもがやってきて私を刺し殺し、私を殴り者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れてとてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると自分の剣の上にうつ伏せに倒れてサウルのそばで死んだと自害してるんですね。で、なんで彼がそんなことを言ったのかというと、ダビデの敵だったわけなんですよ、サウルは。サウルはダビデを殺そうとずっとやっていた人物だったわけで、それでアマレク、この若者は、これによってダビデによく見せようとですね、自分をが最後のこの息を引き取らせたということをですね、このよく見せようとしたわけなんですね。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちもみんなそのようにした。逆の、全く逆の反応をダビデは行ったわけなんです。この衣を裂いたというのはもう嘆きですよ、悲しみですよね。喜んだんじゃなくて逆に悲しんだんです。皆さんどうですか、自分の敵に対して悲しめますか。敵が滅んだのを見て悲しめますか。その場では、だからダビデはですね、ここでそういう反応ができたのではなくて、もうそのこれから見ていくと分かりますけれども、その全てが神から来られた、来たんだと。全ての権威は神から来たんだと。サウルは油注がれたものだったんだと、王だったんだと。で、こういう全てを神に委ねている姿から、彼は敬いがあったんですよね、サウルに対して。それに基づいてこの出てきた情があったわけなんですよ。もともとこの義理の父親でもありますから、情がね出てるわけなんですよね。で、それで彼らはサウルのため、その子ユナタのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこの者か。若者は答えた。私はアマレク人で在留異国人の子です。実に、なんていうんですかね、皮肉というか、先ほどダビデはアマレク人を倒してから戻ってきたばかりなわけなんですよ。そしてこのアマレク人です。このアマレク人が出てくるとですね、大体略奪して生きているものですから、もうそういう感じで出てきますね。もう略奪が大好きですね。人殺すのも上手ですね。あのシナイ半島の北部あたりにですね、いて、覚えてますよね、モーセ率いるイスラエルの民がアラノでですね、いるときに、この弱っている人とか後ろにいる人をですね、ここからどんどんどんどん襲っていったと。もうそういう性質を持っているから、永遠に滅ぼしなさいということを、この神は命じておられた、そのアマレク人なわけなんです。ダビデは言った。主に油注がれた方に手を下すのを恐れ、殺すのを恐れなかったとはどういうことか。はい、ここですね。主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。ダビデは若者の一人を呼んでいった。近寄ってこれを撃て。そこで彼を撃ち殺した。その時ダビデは彼に言った。お前の血はお前の頭に降りかかれ、お前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと言って証言したからである。ダビデは非常に厳しい処置を取りましたけれども、ここにある非常に大切な原則は、人を裁く者は、人に手を下す者は同じ計りを持って帰ってくるということですね。 イエス様言われましたね。裁いてはいけない、裁かれないためです。あなたが測る測りでその測りにかけられると、これになる、この尽きるんですね。これがですね、私たちキリスト者のチャレンジです。何かと言ったらですね、私たちはすぐに神のようになりたくなる。いや、そんな 神様いる。でも神が裁かれる方なんですね。私たちじゃないんですよ。で、私たちは神に委ねて服従していくという召しを受けている、証明を受けているわけなんですね。で、これを行わないとどうなるかっていうと、必ず自分にかかってくるよと。で、アマレク人がそれを行ったと。だから死刑になったということですね。で、次にダビデはサウルのため、その子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤシャルの書に記されているですね。これから哀歌ですね、あのこの葬式の時の歌ですよですね。このヤシャルの書っていうのは、これがね、あのね、あれに出てくるんですね。ヨシュア記に出てくるんですね。あの日がとどまれ、月とどまれって言ったところで、あそこで出てきてですね、でも今あの発見されてない、おそらく戦記ですね、イスラエルの戦記が書かれている、その戦争の記録が書かれているであろう書物は見つかってないんですが、それがあります。で、イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。このイスラエルの誉れというのは、このサウルのこと、また息子ヨナタンのことを指していますが、高きところというのはギルボア山の高きところです。これをガテに告げるな、アシュケロンの巷に告げ知らせるな、ペリシテの娘らを喜ばせないために、割礼のない者の娘らを勝ち誇らせないために。もうこれを、あの無割礼のペリシテ人、この、神を敬わないで、この神々を拝んでいるペリシテ人ですね、これらに告げるなと。このガテとアシュケロンですね、これペリシテの町々です。ギルバーの山々よ、お前たちの上に梅雨は降りるな、雨も降るな、生贄が捧げられた野の上にも、そこでは勇士たちの盾は汚され、サウルの盾に油も塗られなかった。嘆いてるんですね、ギルバーさん。私、3度見まして、一度、イスラエル3回行ったんですけど、2度見て、一度はそこを通りましたが、ハゲてます。この通りになってます。イスラエルはだいたい植林するんですよ。で、山もですね、木が、あのユダヤ人が来てからですね、木が植えられてますが、ここはハゲてるんです。この部分はハゲてますですね。神の言葉ってすごいですよね。で、次に、ただ殺された者の血、勇士たちの油のほかは、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく返ったことがなかった。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄着をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。いかがですか。こんなに素晴らしい歌を歌っています。追悼しているわけですが、自分を敵視していたそのサウルに対して、彼はその業績を評価してるんですね。こういう広い心ってすごいと思いませんか。私たちは何かある人に嫌なことをされるとですね、その人を全部悪者のように語っていくわけなんです。私たちはこのうまくいかない人、馬が合わない人に対してもですね、この人はこんなにいいことをしてるじゃないかと、その相手を敬う、尊重するというですね、原則を忘れてはいけないわけですね。そして、ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は失せた。覚えてますか。ヨナタンと契約を結んで、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したとありました。自分の持っている剣であるとか鎧であるとかをですね、彼に渡したんです。これはですね、私が、あなたがイスラエルの王となるということ、サウルの息子であるにもかかわらず、自分がそれを投げ打ってですね、そしてダビデに与えたという。その代わりヨナタンは私の子孫を 守ってくれ、恵みを与えてくれというふうに言ったわけです。でこの関係がキリストと私たちの関係です。イエス様が言われました、あなた方が私の戒めを守れば私はあなた方の友です。主である方が私たちを友と呼んでくださる。そして私たちが全てのものをイエス様に明け渡して生きていくのであれば、ヨナタンのようにイエス様の持っているものが私たちのものになっていく、ヨナタンと同じようにですね、受け継ぐようになっていくというこの象徴を見ることができるんですね、ヨナタンとダビデの間に。そして女の愛にも勝ってというのはですね、これからダビデはですね、この、いろんな奥さんを持ちます。一夫多妻ですね。特に当時の王は、この、他の国々の王とですね、この良い関係を持つためにいわゆる政略結婚ですよ、これをこの頻繁に行っていくんですね。ダビデもそれに漏れることはなかったんですね。でもう皆さん分かりますよね、複数の奥さんと持ったらですね、そういう元々のデザインは何ですか、神様。男、アブラムの次にエヴァですよね。一対一ですよね。それではないわけなんです。でもヨナタンとの間にはあったわけなんですよ。一対一だったんですね。ですから、こういう関係が夫婦の間でもあるべきであしですね。よく言われるのは、Wife is my best friend と。最愛の妻だけではなくて友人であるんです。なんだ、親友であるとですね。ということですね。で、この後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登っていけと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。再びダビデの素晴らしさが出ています。もうダビデはイスラエルの国が与えられ、自分が王となることを知っていました。神様がそうずっと言われていますから。けれども彼はその小さなこの次の行動について神様に伺いを立てていく。どんな些細なことでも神様に持っていく、祈っていく。自分で判断して、自己判断をしてですね、行くことはなかった。でヘブロンに行きなさいと。このヘブロン覚えてますね、アブラハムが住んでいたところです。族長の墓がですね、マムレの、ところですね、私有の墓があるところですね、アブラハムの。でそこ、霊的に神様がそこをに現れてくださってですね、約束を与えてくださったところのヘブロンに行きなさいと。でダビデは2人の妻、イズレール人アヒノアムとナバレの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。でずっとこの2人の妻の話が出てくるんですね。で彼女たちが、中心的な妻だったんですね。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。そこで彼らはヘブロンの町々に住んだ。そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの家の王としたと。ということでダビデがここで王となりました。彼はユダ族ですからユダの王となったわけなんです。けれどもですね、これが、この邦画って言ったらいいでしょうか、目が出てきたって言ったらいいでしょうか。後にですね、このソロモン、ダビデは統一イスラエルの王国、統一イスラエル王国のですね、王となり、ソロモンもそうですけど、その後にですね、分裂して北イスラエルとでユダにこの分かれていくわけですね。ユダ自体がものすごい一番土地を持ち一番大きな部族なので、それだけでも国として成り立つような感じだったわけですが、ヤベシュギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので、善をもって報いよう。さあ、強くあれ、勇気あるものとなれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで、彼らの王としたのだ。いかがですか？ヤベシュギルアデですね。サウルと血がつながっている人たちです。ベニヤミンの地というのはこのヤベシュギルアデのですね、このマナセ族の方ですけれども、ヨルダンの東側ですね、ヨルダン川の東側の。だけれども、 まずサウルが王となった時に、このヤベシギルアデの人がアモン人から救い出されたのはサウルのおかげだったんですよね。そういうことで勇気を持ってですね、ペリシ人の、この陣地に入ってですね、その遺体をですね奪い取って、そして葬ったわけですね、丁重に。ダビデは敬うことによってヤベシギルアデの人たちの心を掴んだわけなんです。普通逆ですよね。私の方が優れてるよって普通言うじゃないですか。そうではなくて、サウルをあなたが敬ってるからこそ、私はあなたと一緒に生きていきたい。こういう心ですよ。神の平和って言ったらいいでしょうかですね。で次に、一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデアシュル人、イズレエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。はい、先ほど話した通りですね、このアブネルがですね力を持ってました。このサウルの子イシュボシェテがいますけれども、マハナイムというのはこのヨルダン川の東側ですね、マハナイムですねにあります。そっちの方に移動してですね、もともとはこのギブアというこのサウルの故郷があったわけなんですけれども、そこからも離れてですね、そのマハナイムの方に行って、そこで残りのこの部族ですねの王と、したわけなんです。で、このイシュボシェテは2年間の王だったけれども、ダビデは7年6ヶ月の、王でありました。でここから次から内紛が起こります。ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギブンへ向かった。このギブンがさっき言ったこのサウルのですね故郷ですけれども、このベニヤミン領にありますね、このエルサレムのちょっと北のところにありますが、一方ツェルヤの子ヨアブもダビデの家来と一緒に出て行った。こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。はい、ヨアブが出てきました。これからですねヨアブがたくさん出てきますですね。彼もダビデの軍の将軍でありますですか。そしてツェルヤというのは、確かツェルヤはですね妹だったかな、ダビデの甥なんですね。ヨアブが甥なんですけれども、思い出していただきたいのは、ダビデは末っ子なので、おそらくは年齢的にはあまり変わらないか、もしくはヨアブの方が年を取ってたか分かんないですね。そういうことだと思うんです。もうダビデも8人兄弟の末っ子だったんで、だけれどもこの、そのヨアブがいて、後で出てきますけれども、アビシャイとアサエルがですね、その優秀な軍人としてですね、いたわけなんですよ。そして、こうして彼らはギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。ちょっとこう遊び気分のですね戦いなんですが、そこでベニヤミンとサウルの子イシュボシェテの側から12人、ダビデの家来からたちから12人が順番に出ていった。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。その時戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。だからこれをきっかけにですね、代表のですがレスリングのようなことをやった後で戦いが始まり、ダビデの方が優勢になったわけですね。そこにツェルヤの3人の息子ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずにアブネルを追った。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか。彼は答えた。そうだ。アブネルは彼に言った。右が左にそれて若者の一人を捕らえ、その者から剥ぎ取れ。しかしアサエルはアブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。
アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。
アブネルは正しいですね。アブネルは正しいですよ。アサエルがですね、出し抜いてるんですね。非常に能力があるがゆえに、この出し抜いてるって分かりますか。この能力があるゆえに、この神様の平和のところを、その、境界線を越えてですね、動いちゃってるわけですね。それでもアサエルは他へ行こうとしなかった。それでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は立ち止まった。殺されてしまいました。これ自己防衛ですね、アブネルの。しかしヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らが天の丘に来た時に太陽が沈んだ。天はギブオンの荒野の道沿いにあるギアハの手前にあった。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり、一団となってそこの丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけていったですね。このベニヤミン人、あのサウルのですね、この、部族ですね。でヨアブに呼びかけていった。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか。その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言った。神は生きておられる。もしお前が言い出さなかったなら、確かに兵士たちは明日の朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。まあ、ヨアブもですね、そこまでの良識はあったっていうか、良心があったんですよね。この、本当愚かなことだと。うん、で、ヨアブが、角笛吹いたので兵士たちも皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず戦いもしなかった。アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通っていき、このアラバは覚えてますか、ヨルダン渓谷の方ですね、あのヨルダン川の方ですよ。アラバを通っていき、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。この午前中というのは、あるいは峡谷をっていう29節に、あのこの下の方の解説に載ってますけれども、マハナイムまで行くのにはですね、この、この川、ヤボク川のところをですね、こう上、あの峡谷を上に行って、そしてこの高地に上がっていかなければいけないんですけれども、一方ヨアブアブネルの追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。かなり違いますね、19人とあとアサエルいないから20人と360人ですね。かなり違いますね。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の、墓に、葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いたと。この、まあ、出来事によって、まあ、次も読んでみますかね。1節、3章の1節で、サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなったと。だから今見ても分かりましたよね、もうダビデが優勢、ダビデ軍の方が優勢なわけなんですよね。で、まあこういう感じで内紛が続きます。でこれをですね、次にこのダビデはですね、平和に統一するのに成功していくんですけれども、これを私たちの個人生活に当てはめますとどうなるでしょうかね。私たちが霊的に成長するときというのは、いつもこだわりがあるんですね。今までの自分のこだわりが、肉があります。反抗します。神様がこういうふうに国を作るよと、神様がこういうふうにするよと言われているんですけれども、もともと自分の持っているものがありますから、これ時間かかるんですよね。霊の方が優先になっているわけです、今ここではね、ダビデ軍が。でどんどんどんどんこの弱くなっていく。もう時間が必要ですね。必要っていうか、本当はなければ一番越したことないんで、そのままね戦わなければいいんですけれども、まあ、それ現実としては時間がかかると、明け渡すまでに。でその明け渡しを次3章に見ていきますが、ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイズレール人アヒノマムによるアムノン。次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガエルのによるキルアビ。三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャロム。ですからこれ異邦人ですね。異邦人、ゲシュルっていうのはガリラヤ湖の北東のところにある、国ですね。で四男はハギテの子アドニア。
五男はアビタルの子シェファテア、六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。だから二人の妻以上にまたこのそれぞれ七人の妻が咲いているということですね。この一人一人が違うわけですね。六人かなこれ。六人かですね。で次に6節、サウルの家とダビデの家との人が戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えてい た。サウルにはそばめがあって、その名はリツパというアヤの娘であった。ある時イシボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていった。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですかと。当時ですね、これもずっと前から創世記の時からありますけれども、その妻、未亡人の妻とかですね、またはそばめに手を触れるということは、私がその地位を得ますよという意味です。だつまりここではサウルのそばめということは、私がサウルの次のものですよという意味になります。ですか。この性的なこと、情欲という問題以上のその権力ですよ、権力。権力を得る手段だったわけですね、政治的な。で、それでイシュボシェテがですね、咎めたら逆ギレしたわけですよ、アブネルが。で、9節で、主がダビデに誓われた通りのことを、もし私が彼に果たさなかったら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシバに至る。イスラエルとユダの上に固く立てるということ。これからダンからベールシバというと、全イスラエルを指しています。このダンというのはですね、このヨルダン川の水源もあるですね、このガリラヤ湖のずっと上の方ですね、ヘルモン山のこの下ですね。そこにダンが移住していったところがありますけれども、そこからベールシバというのはネゲブのこの入り口になりますが、そこにイスラエルが、ダビデが建てられると全部に。だからアブネルも分かってたんですよ、イスラエルにダビデが王となることですね。でも、人間的なものでこれを阻んでたんだけども、このことでですね、ちょっと吹っ切れたっていうか、もういいよっていうふうにですねなっちゃったんですね。いい意味でなっちゃったわけですよ。でそれでアブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ですね。アブネルは平和にですね、これ協力すると言ったんですが、ダビデが、それで条件を一つだけ出します。よろしい。あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つ条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければ、あなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシテ人の羊の皮100を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。それでイシボシェテは人をやり、彼女をその夫ライシュの子パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女についてバフリムまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰ったと。
覚えてますか。サウルがですねミカルをこのダビデに与えてですね、そして途中でですね、妻だったのに途中でこれダビデが逃亡してからですね、他の人にあげちゃったわけですよ。でここで統一王国を作る際において、このサウルの娘を自分の妻としてですね、奪還することによって統一をもっと強化させたいという意図があったことでしょう。けれどもこのミカルとの関係うまくいきませんですね。後でもっと後に出てきますけれども、で次にアブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。もうなんか疲れてたんだと思うね。もうダビデじゃんって主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって、私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってから、ヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。
もう実際のサウルのですね、この一番のサポーターですね、講演会みたいなもんです、この政治家のね、ベニヤミン人ですね。けれどもベニヤミンの家全体が望んでいると、ダビデが王となること。アブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデの元に来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。素晴らしいですね。アブネルはダビデに言った、私は全イスラエルを我が主王の元に集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りにお勧められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出ていった。
ここまではいいんですよ。素晴らしいですね。御霊の流れですが、ところがちょうどそこへダビデの家来たちとヨアブが略奪から帰り、たくさんの分取り物を持ってきた。しかしその時アブネルはヘブロンのダビデのもとにはいなかった。ダビデがアブネルを送り出し、もう彼は安心して出て行ったからである。ヨアブと彼についていた軍勢が皆帰ってきた時、ネルの子アブネルが王のところに来たが、王がアブネルを送り出したので、彼は安心して出て行ったということがヨアブに知らされた。それでヨアブは王のところに来ていった。何ということをなさったのですか。ちょうどアブネルがあなたのところに来たのに、なぜ彼を送り出して出ていくままにしたのですか。ネルの子アブネルがあなたを惑わし、あなたの動静を探り、あなたのなさることを残らず知るために来たのに、お気づきにならなかったのですか。
極めてプラグマチックな男ですね、彼はね。
で、ヨアブはダビデの元を出てから使者たちを使わし、アブネルの後を追わせ、彼をシラの井戸から連れ戻させた。しかしダビデはそのことを知らなかった。アブネルはヘブロンに戻ってきたとき、ヨアブは彼にひそかに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの地に報いた。
あらあらって感じです。ヘブロンの町は、あとここですね、立法によりますと逃れの町の一つなんですね。モーセ御書にですね、逃れの町とありますね。これ申命記に、あとはヨシュア記にも出てますが、この復讐ですね、親族による復讐、これを、このそこに逃れてくる者は裁判を受けるまではですね、ダメなんですよ。そこで犯した流血ですね。で、後になってダビデはそのことを聞いていった。私にも私の王国にもネルの子アブネルの地については主の前にとこしえまでも罪はない。それはヨアブの頭と彼の父の前科に降りかかるように、またヨアブの家に漏出をやむ者、雷病人、糸巻きをつかむ者、剣で倒れる者、職に飢える者が絶えないように。ヨアブとその兄弟アビシャイがアブネルを殺したのは、アブネルが彼らの兄弟アサエルをギブオンでの戦いで殺したからであった。
はい、復讐をしたということについてヨアブに対して呪いを言いました。これはですね、予言の言葉です。ですか、聖書の中にですね、こうなんか感情を発散させてですね、なんか捨て台詞のように言ってるように見える箇所って結構あるんですよ。けれども実はそうではなくてですね、多くの場合が予言になっています。で、これが第一列王記ですね、このダビデが死にソロモンが王となった時にヨアブは処刑されますけれども、この時点ではできないんですよ。なぜか、ヨアブはあまりにも有能だったんです。いろいろ有能で、彼が何とかできるっていう状態じゃなかったんですね。それで、自分の息子に託すわけなんですね。ソロモンに託すわけです。自分が死ぬ前にですね。で、次にですね、ダビデはヨアブと彼と共にいた全てのために行った。
すいません。どこに行きましたっけ。14章の何節です。31かな、うん、かな、はい、ですね、ヨアブですね、次にですね、このことが起こってからダビデがいいですか、ヨアブと彼と共にいたすべてのために言った。あなた方の肝の先、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。もうヨアブに対しても命じてますね、すべてのために。それダビデ王は棺の後に従った。 彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの声で墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆また彼のために泣いたと。民は皆まだ日のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓っていった。もし私が日の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられますように。民は皆それを認めてそれで良いと思った。王のしたことは全て民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルは、その日ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の偉大な将軍が倒れたのを知らないのか。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セリアの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくだされる。ここですね、さっき言った説明したこと。いかがですか。ダビデは泣きました。率先して泣きました。リーダーの姿ですね。イエス様が言われました。この世の王というのは権力を振る舞うと。でもあなた方の間ではしもべになりなさい、使えるものになりなさい。へりくだるというよりも、この率先してそのアブネルがいなくなったことを泣き悲しんでる。アブネルのそばにいた者たちが泣き悲しむんだったら分かりますけれども、つい最近まで敵同士だったそのアブネルが死んだことをですね、率先して泣いたと。へりくだり、謙虚さ、なんて言ったらいいでしょうね、このダビデにある知恵と言ったらいいでしょうか。でこれが全ての民に、これはアブネルから出たものではないということを伝えることができたわけです。これが誠の知恵ですね。誠の知恵です。全てに平和を与えてます。これでまたお互いに猜疑心が出て、またこの内乱が起こるというですね、ことは十分にあり得たのに、彼はそれを防いだわけなんですね。知恵というのは平和になります。一致を与えます。聖書で言ってる知恵っていうのはですね、この相反するものとか、どうしてもこの、なんていうのか、この一致できないものがこう一致できるような言葉とかですね、これがですね、聖書が言ってる知恵なんですよ。いわゆる知恵っていうと、なんか頭いいとかね、トリビアに答えられるとかさ、クイズにする。あと、ずる賢いとか、そういう意味が。だけど、聖書はそういうことじゃないですね。最後にちょっとヤコブの3章を読んでみたいと思いますけれども、13節から18節、私が好きな言葉なんですが、ここは、こう読んでですね、お祈りしてみたいと思いますが、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また哀れみと良い人に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。いかがですか。ここまさにまとめですよね。ヨアブの取った行為というのが、この上から来たものではなくて、地に属し悪霊に属するものだと。ダビデの取った行為というのが上からのものなんだよと。平和を作るんだよ。義の実を結ばせているよです、ね、そして、次回からですね、次回で、このイスラエルが実際に統一されてい、きます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの本当に素晴らしいダビデの模範を与えてくださってありがとうございました。神様、本当に私たちが思い当たる、自分が敵対している人がいるのであれば、今ここで悔い改めて、 天のお父様、本当にダビデのように全てを注ぎ出して、あなたの主権の中に委ねていきたいと願います。その人もあなたから来たことであることを信じて感謝いたします。そしてその人のことをよく思っていきたいと思います。天のお父様、そしてその人のために泣いていきたい、またはその人が調子祝本当に祝福されているならば共に祝福していきたい、そのようにさせてください。お願いいたします。平和を満たしてください。平和の御国が広がっていきますように私たちを通してお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。